どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、ちょっとタイトルが長いんですけども、 HTML5J.org が HTML5 プラス JavaScript でメトロスタイルアプリを作ってみたというような講演で、なんか私的には普段ウェブ開発者相手にお話しすることが多いのですが、今回はおそらく Windows 開発者の方々が非常に多いのかなと。で、そういうちょっと畑違いな講演にですね、これほど多くの人が集まっていただいて本当にありがとうございます。で、早速進めたいと思いますけども、まず自己紹介から始めたいと思います。私ですね、普段は HTML5 の開発者のコミュニティである HTML5J.org というコミュニティの、管理人をやっています。ちなみにこの中でこのコミュニティに参加しているっていう方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、なんか驚くほどいる。と言っても数パーセントなんですけども ほんのこう数人ぐらいしか手上がらないかなと思ったんですが、他にはこう株式会社 CA モバイルというところでウェブ先端技術フェローという役割をやっております。マイクロソフトさんにはですね、MVP に認定していただいたり、 Google さんからも公認エキスパートということで認定していただいたりということで、非常にありがたいことです。で、このセッションなんですけども、私、普段はずっとウェブ開発ばかりやっておりまして、Windows 開発については残念ながらあまり知識がないんですね。で、そういった人間がメトロスタイルのアプリを作ってみたというのを、がメインのテーマです。Windows 開発初挑戦のウェブエンジニアの生の声をお届けすると、結構四苦八苦しまして、で、それがウェブ開発者にとってはピンポイントなチュートリアルになるかなと。もしくはこの中で HTML5、JavaScript でメトロスタイルのアプリケーションを作ろうと考えている方にとっては、多少お役に立てるかなというセッションになっております。で、私、メトロスタイルのアプリを作るのが今回初めてで、開発する前に期待していたことがいくつかありました。ワンソース。すでにウェブアプリ、ウェブサイトを持っている場合に、それをそのまま転用できてしまうんじゃないかと、もしくはちょっとした手直しで、メトロスタイルのアプリは非常にかっこいいと。で、私みたいなデザインセンスのない人間でもですね、簡単にクールな UI を作れてしまうんじゃないかと。あと、ウェブアプリじゃないというところがポイントで、ネイティブなパワーですね。例えば、カメラからの画像取り込みだとか、そういったものは今のウェブアプリにはできないわけですけども、そういったところも Windows と連携して行えるんではないかと。まとめると、素晴らしいアプリを簡単に作れて、で、Windows ストアで大儲けできるんじゃないかなって、そういう期待をしていたわけですね。実際やってみると、ちょっと思惑が外れたところもありまして、先に言っておくと、僕はマイクロソフトさんから期待されている役割をこう勝手に解釈しているんですけども、私はこう、マイクロソフトにべったりという人間ではもともとないので、中立的な立場から、ちょこっと毒のあることまで吐くということをおそらく期待されているんだと思っているので、こんな三角つけたりとかいうことも平気でしました。ですね。で、ワンソース、あとクールな UI を簡単に作れるかというと、そうでもなかったです。で、ネイティブなパワーとかは簡単に当たり前です。で、グレートなアプリ作れるかというと、そりゃそうだと。で、プロフィットの部分は残念ながら、僕がやった時点ではですね、Windows ストアが一般公開されていなかったので、よくわからないと、儲かるのこと、今後に期待ですね。ただ、おそらく儲かるんじゃないかと思います。で、初めに目論んだこととしては、ワンソースのところが一番こう僕は気になってたんですね。ウェブサイト、ウェブアプリを移植のみならず、例えば Android だとか iPhone だとか、そういったところに対しても HTML5、JavaScript とこう、アプリを作るテクノロジーってのありますんで、それら全部をワンソースでできるんじゃないかなって思っていたんですね。で、やろうと思った、最初に僕がやろうと思ったことは、既存のウェブアプリの資産をメトロスタイルのアプリに移植するということをやってみました。これ、デブサミ2012でですね、マイクロソフトさんと一緒にこう作ったデモなんですけども、とりあえずそれを こうどんなものかお見せしますと、まあ、こういう黒板のアプリケーションです。まず取り掛かってみたのはですね、これブラウザを2枚開いてあると、片方でですね、やったものが、これ、WebSocket を使って、リアルタイムに通信していて、もうマウスの動きとかもリアルタイムにトレースします。で、これが今、インターネットエクスプローラーで動いていることから分かるように、ウェブアプリなんですけども、これをソースコードをそのまんま、ビジュアルスタジオ上にコピって、で、動くんじゃないかということをまず試してみました。こうですね、HTML とか CSS とか JavaScript をそのまんま Windows 8にコピって動くんじゃないか。できなかった。ダメでした。これがっかりでしたね。で、なんでダメだったかというと、Windows メトロスタイルのアプリにはこういう常識があるみたいなんですね。コンテキストっていうのが2つあって、ローカルコンテキストっていうのとウェブコンテキストっていうのがあるそうなんです。で、ローカルコンテキストっていうのはメトロスタイルアプリのもともとの動作コンテキスト、こちらがデフォルトというか、で、ネイティブの API にアクセスは可能で、で、あと、ここがポイントで、JavaScript の API などなどに特殊なセキュリティの制限があるんですね。で、ウェブのコンテキストっていうのは、これ、ウェブアプリの普通の IE とかで動いているウェブアプリケーションの動作コンテキストで、こちらは変なセキュリティの制限とかないんですけども、ただネイティブの API にはもちろんアクセスできないと。ね、表にするとこのような感じで、ローカルコンテキストとウェブコンテキストでできることがいろいろ違います。ローカルコンテキストだと、この Windows ら、あ、なんか黒板のアプリにアクセスしてくださってる方がいますね。ありがとうございます。Windows ランタイムや Windows ライブラリ 4JS、こういうネイティブのライブラリにはアクセスできると、ローカルコンテキストだと。左側ですね。で、ここが結構痛くて、ローカルコンテキストですね、JavaScript の URL、これはいいんですけど、JavaScript コロン、ほにゃほにゃ、JavaScript コロンアラートとか、こういった URI にを使うことができない。あと、外部スクリプトの参照ができないんですね。で、僕があのアプリを作ったときによく皆さんがやっているように、jQuery とかのライブラリを自分たちのサーバーに置くんじゃなくて、外部の CDN に置いてあるものを使ってるんですね。マイクロソフトさんとか、グーグルさんとかが jQuery とかを世界中の人たちがアクセスできるように公開してくれてるんですね、CDN で。で、それを使ってたんですけども、それがまずセキュリティ的に NG になります。あと、こちら一番下のですね、インナー HTML の自由な利用って書いてあるんですけども、これもできない。インナー HTML に制限があります。インナー HTML って結構普通に使える API なので、これが制限かかるといろいろ問題があります。こういうもんですね。CDN を利用するとか、インナー HTML を利用するライブラリとか、スクリプト、あとこれもできません。スクリプトとかを動的に挿入するとかもできません。だから、分かる人は分かるんですけども、JSONP とかダメです。ということで、これらがダメということで、僕らがあのアプリ、もしくはあの3つあったアプリで使っていたですね、いろんなライブラリが下の赤い方は使えませんでした。jQuery モバイルダメ、あとモダナイザーっていうライブラリダメ。要は結構一般的なライブラリがダメだったりします。で、jQuery はなんとか動きました。あと、TwinJS っていうですね、アニメーションさせるためのライブラリはなんとか動きました。このように、おそらく動くライブラリ、動かないライブラリっていうのが、どんどんメトロスタイルアプリに単に移植しようとすると出てきて、そこでつまずいたりすることが出てきます。場合によっては完全に移植不能っていうことにもなりますね。で、これらを全部どうにかするにはですね、根本的な解決策がありまして、ウェブコンテキストで動かせば問題ないんです。で、ウェブコンテキストで動かすにはどうしたらいいかっていうと、iFrame で動かしちゃえばいいんですね。ということで、iFrame で参照された外部サイトはウェブコンテキストで動作する。で、Width 100%、Height 100%っていうアプリを作ればいいわけです。ちょっと今やってみましょう。新しいプロジェクトで、適当に OK をして、 ライブコーディングですね。はい、ひどいライブコーディングですが、ここの、これ、他のセッションでもこう見たかもしれませんが、こうやって HTML と JavaScript、HTML でメトロアプリの UI を作れるわけですけども、ここで iFrame、src イコール、で、このコード保管素晴らしいですね。以上です。で、これちょっと動かしてみましょう。完璧です。はい。これでこの講演は終わり。ですね。はい。っていうのもあんまりなので、もうちょっとちゃんとした内容もやります。ただ、今ので、ローカルコンテキストとウェブコンテキストっていうものについては、お分かりいただけたかなと思います。iFrame で、まあ、本当にいざとなれば、ああいう作り方もありだと思うんですね、本当に。で、まあ、本格的に移植するってなると、まあ、メトロスタイル全開でいこうと。メトロ UI の機能を使い倒せたり、Windows 8の機能を使い倒せたりということです。で、まあ、メトロ UI の機能ってまあ山ほどあって、まあここで上げ、全て上げるのはまあほぼ不可能ですけども、まあいくつか気になるというか、これは使ってみたいというのだけちょっとチョイスしてみました。アップバーといって、右クリックとか、あともしくは画面下部から上に向けてタップすると、ピュッと、まあ、スワイプすると表示されるコマンドのメニューがあります。これはメトロスタイルのアプリが標準で備えているもので、ウェブアプリだから作るとか、作れるとか、ウェブアプリで苦労してこう、まあ、エミュレートする必要があるとか、そういうものではありません。他、多分これ、セカンダリタイルとか、ライブタイルとか、そういう名前なんだと思うんですけども、スタート画面上のタイルをプログラミングによって制御できると、通知やバッジの機能を持っていると。まあ、これは結構使いたいなと思わせる機能ですよね。ちょっとこれ、まあ、例えば、なんか出てこないかな。なんか、これとかかな。これ、Windows のサイトに、マイクロソフトのサイトに置いてあるサンプルなんですけども、例えば、まあ、今、ごめんなさい、ちょっと注目させるのが遅れちゃいましたけども、ここでシュッと動きましたね。で、まあ、タブレット使っていて、で、ライブタイルが、まあ、あんなふうにこうシュッとこう動いてたりとかすると、あからさまに目立つと。なので、そのアプリをクリックしてもらえる可能性が高まりますね。なんで、これはこう、まあ、積極的に使っていただきたい、自分のアプリを使ってもらいたいというときにはですね。こういう機能はさすがにこうウェブアプリだけじゃ、ウェブコンテキスト、iFrame でこう適当に移植しただけのものでは使えません。他ですね、これもまあぜひやりたいなと思うところで、ウェブブラウジングと融合された UX と、で、アプリのインストールと切り替えが IE10 と統合されている。で、これ非常に簡単で、HTML にメタタグを含めるだけでできちゃうんですね。ちょっとこれもやってみたいと思いますが、よいしょ、ビルド、ここですね。サンプルとしてはもう皆さん見たことがある方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ですね、よいしょ、あれ？丸くならない。ちょっとなんか想定と違う動きをしてしまって困ったな。 これか。あれ？なんかこう僕がいまいちよく分かってないんですけど。本当だったらですね、その特殊なメタタグを含んだページにアクセスすると、ここが丸くなるんですよ。で、その丸くなったときに、そこをクリックするとですね、アプリのインストールとかを促すことができるはずなんですが、なぜかできないと。ちょっとまた、丸くなった。なぜか、なぜでしょうか。はい、これですね。メタタグ含んだ UI に、メタタグ含んだページに行くと、ここがさっき四角だったんですけど、ここが丸くなります。で、これクリックすると、こうやってアプリを手に入れるみたいなのが出てくるんですね。で、これをクリックすると、Windows ストアにシームレスにこう接続して、そして、まあちょっと時間かかるかも、まあこうやってインストールができるとですね。はい、インストール終わったかな。お、インストールされました。で、こちらがアプリ版の先ほどのビルドってやつですね。はい、まあ、このデモはこういろんなところでされているので、見かけた方もいっぱいいらっしゃると思いますけども、で、こうやってウェブページから即こう、アプリケーションのインストールっていう体験をシームレスに行うことができるだけじゃなくて、さらにこうちょっと気になるのがですね、こうもう一度ここに行って、これウェブページ IE10 ですね。で、そこでこれをクリックすると、さらにここで IE10 からビルドアプリに切り替えるということもできるんですね。で、こう切り替えるとまたアプリ側が立ち上がると。なんで、ウェブブラウジングしている最中にアプリをインストールするということ、あと、ウェブブラウジングしている最中にアプリがもうインストールされてるよっていうふうに気づかせてくれて、で、そちらにアプリ側に切り替えるということ、これがシームレスにつながっているというのが非常に魅力的な点ですね。これもぜひ使ってみたい。で、さっきは iFrame でちょっと適当に移植してしまったものなんですけども、これをちゃんとメトロスタイルアプリに作り変えてみたものがあります。で、これ見た目は大したことないんで、申し訳ないんですが、よいしょ。それもこうちょっと見てみたいと思います。はい、ちゃんと今回はしっかり JS も書いております。でね、コピったんですけども、コピっていろいろ調整して、CDN 使っていた部分をですね、ちゃんと、自分のところでホスティングするようにしたりだの、いろいろ動かないライブラリを切り離したりだのっていうことをやって作ったものが、これです。ブラウザ上で動いているわけではないとですね。あとは1個だけ要素を使ってみました。こう右クリックすると、PC 版だと右クリックすると、このようにアップバーっていうのが出てきて、で、これウェブアプリ版だと使えないコマンドをこうここに用意しておきました。チョークボードをクリアすると。はい、こんなの何の感動も与えられないのは分かっていたんですが、はい、こういう感じですね。これが今のがアップバーです。 ということで、まあ、移植してみて、このアプリに関しては移植自体はそんなに苦労しなかったです。ただ実は他の2つのライブラリは割とクリティカルなところがメトロスタイルで動かなかったりとかして、ちょっと移植には手間取ってしまったんですよ。っていうか、ちょっとできなかった部分もあります。結構作り直さないとなっていうところもありました。ですが、このアプリに関してはですね、移植してみて改めてこうちょっとびっくりしたのがですね、ウェブソケット使っているコードっていうか、もっと言うとノード JS 使ってたんですけども、それが単にコピペして動かしただけでちゃんと動いたんですね。なんかそれは割とこう感動でして、まあそれは当たり前って言われれば当たり前なのかもしれないですけども、もう本当にコピペでウェブソケットが普通に動いた。 HTML5 のライブラリが大体動きます。ローカルストレージも動きましたし、インデックスと DB も動きましたし、もうそういったところはもうなんか非常に安心感持って HTML5 のアプリをガンガン作っていけるっていうところは、割と改めて考えてみると感動しました。で、こういうふうにライトな移植をしてみて、いろいろで他にもいろいろ勉強してみてですね、やはりこう普通のウェブ開発とはちょっと違うな、いろいろ流儀がというところがありました。で、それをこうちょっとまとめてみたんですけども、まあどう違うか、何が違うのかと。で、もっともっとメトロアプリ開発にシフトしていくと、どんどんウェブアプリ開発から離れていきます。メトロアプリ独自のアーキテクチャみたいなものにどんどん踏み込んでいくことになります。例えば UI アーキテクチャは普通の HTML のもの、HTML と JavaScript と CSS で作るっていうのはもう全然できますけども、メトロスタイルで推奨されているやり方っていうのがあります。そちらをどう採用するか。あと、バインディングっていって、今のウェブアプリには採用さ、あ、えっと、では使えないですね、MVC をより円滑に行うための仕組み。あと、ナビゲーションといってですね、これはまあ今のウェブアプリだとあんまり主流じゃないですけども、あらゆるウェブページを全部一つの HTML にまとめて扱いましょうみたいな。まあ、ちょっと後でちゃんと解説するんで、あと非同期プログラミングのやり方っていうのもプロミスっていうのを使って作ります。あとはですね、プログラミングだけじゃなくてスタイリングのところもですね、まあグリッドレイアウトを多用するというところですね。で、メトロスタイルバリバリ使ってちょっと1個作ってみました。まあ、といってもごめんなさい、見た目はしょぼいです。こちらを開く。まあ、単なるちょっとしたツイッタークライアントですね。本当にちょっとしたものです。こうやってツイートを読み込んできて、で、これクリックすると、こちらにこうそのツイートがちゃんと表示されると。で、まあ、ここら辺とかですね、ちょっと長いと切り詰めたりとか、これ CSS だけでできるんですね、こういうことが。で、あとはせっかく覚えたアップバーも使ってみようと。で、アップバーでここにセッティングスっていうのを、これクリックすると、設定画面を作りました。で、ここでどのユーザーのツイートを取ってくるかっていうのを設定することができて、じゃあここに僕のこういうのを入れたり、あとこれ、ツイートの表示件数、最大件数、取ってくる件数をいじれるようにしました。これは HTML5 のレンジ、インプットタイプイコールレンジを使ってます。こんなふうな見た目になるんですね。で、戻ると、まあ、このように、僕のツイートが表示されました。こういったものを作ってみて、で、勉強した成果をあと20分で共有したいと思います。で、普通のウェブアプリ開発と異なる、メトロアプリならではの UI アーキテクチャですね。で、こういったものがいろいろあります。WinJS UI っていうですね、名前空間にいろいろあります。リストビューだとか、あとアップバー。アップバーはもう先ほどからお見せしているやつですね。あと、ポップアップのフライアウトっていうのがありますね。あと、トグルのスイッチだとか、あとライブタイル、まあ、セカンダリタイル。これも、WinJS の UI のところにあります。で、これらをどう使っていくかなんですけども、こういう特別な属性がありまして、 これにですね、クラス名などを指定していくと、それがそのままリストビューに置き換わったりするわけですね。ここで示しているのは、ある div 要素にですね、データ-win コントロール。で、そこにクラス名を書く。で、そのクラス名のコンストラクタのオプションにですね、win options というのを指定して、ここには JSON 形式で文字列書いていきますね。で、ここ、レイアウトはグリッドレイアウトにするとか、そういったものを指定すると、まあ、独自の UI が使えるようになります。実際の生のソースコードで見てみると、この辺とかですね、ツイートのリストのところなんですけども、ここにデータウィンコントロール、で、リストビュー、で、オプションが、まあ、ちょっとこのデータソースっていうのは後で置いておきます。後に置いておきます。テンプレートとかレイアウトとかこういったものを指定できるわけですね。ウィンコントロールとウィンオプションズ、まあ、この2つさえ覚えておけば、UI のコンポーネントをバンバン使っていくっていうことは可能です。あともう一つちょっと癖があるというか、普通のウェブ開発と違うところはですね、非同期プログラミングです。 JavaScript を使って非同期プログラミングをしたことある方だったら結構大変なのをご存知かもしれません。結果をですね、コールバック関数で受け取ったりとかしていくと、どんどんどんどんこうコードが入れ子になっていったりとかして、でそのうち収集つかなくなるんですね。でそこに関して Windows の、まあ、メトロスタイルアプリの JavaScript ではプロミスというパターンを採用して、少しでもコードを見やすくするということをしています。でこのアプローチは一貫していて、非同期プログラミングすべてにですね、このプロミスパターンが使われています。どういうものかというと、これ XML-HTTP リクエスト、まあ、AJAX のコードですね。 JavaScript を使って非同期で HTTP アクセスする、 HTTP リクエストを行うというところのコードですけども、ここ、まあ、特殊な win.js.xhr っていう関数がありまして、でそれの戻り値がプロミスなんですね。でその戻り値のプロミスに全だとか、あと終わった後は done 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 とか、そういう関数をセットしていくと、それが後で呼ばれるというパターンになっていますですね。このようにですね。で実際これも使っている部分のコードをお見せしますと、ここが Twitter からですねツイートを取ってきている部分なんですけども、 URL を組み立てて、でここでですね、あローカルストレージとか普通に自然に使ってます。HTML5 の API は普通にメトロスタイルアプリの中では全開で使うことができます。で、ローカルストレージというですね、一次領域みたいなところにですね、最大件数とか、あとどのユーザー名を取ってくるとかを保存しているんですね、設定画面で。で、それを取ってきて URL を組み立てた後に XHR、HTTP リクエストを行う。で、メトロスタイルのアプリなので、要はネイティブのアプリなので、クロスドメインのリクエストも普通に行うことができます。どこに対しても HTTP、どのサーバーに対しても HTTP リクエストを行うことができる。で、全ってやって、で、終わったときに、まあ、そのリクエストが完了したら、取ってきたレスポンスを JSON で、まあ、パースしてですね、で、それをゴニョゴニョしているというわけですね。今このプロミスパターンはちょっとまた普通のウェブアプリ開発とも違うので覚えておいた方がいいと思います。でバインディング、これはですね、普通の W3C 標準のウェブの方にもですね、ぜひ取り入れてほしい仕組みだと思います。 MVC パターンっていうのは、まあ、多くの人がご存知かと思いますが、UI のアプリケーションプログラミングをモデルビューコントローラーで分けていくというパターンですね。 モデルがデータを保持していて、でコントロール、まあ、ビューがそのモデルに変更があったときにビューが勝手に変わると、でコントローラーはそこを取り持つというパターンですけども、まあ、このバインディングというのはそのモデルに変更があったときにビューが更新されるというのを完全に自動化してくれる仕組みなんですね。でそれの使い方はですね、またウィンコントロールなどを使います。バインディングはですね、ここではどうやっているかというと、ちょっとこう四角の順番が逆でした。ちょっと下から説明しますと、これツイートのリストのところのコードを引っ張ってきたと思ってください。で下のツイートリスト、まあ、先ほどお見せしたところなんですけども、このツイートリストにですね、要はツイートを表示したいんですよ、一覧でバッと。でリストで表示したいので、当然ながら裏で持っている JavaScript のデータ構造はリスト型です。配列みたいな感じですね。で、その配列に変更があったら、勝手にリストが変更されるという動きをします。で、その動きをどうやって実現しているかというと、その赤くした部分のデータウィンオプションズで、アイテムデータソース、コロン、グローバルツイートデータソースになっているところですね。こうやって指定しておくと、アイテムデータソースっていうのを指定しておくと、それがバインディングにつながって、でこのグローバルツイートデータソースっていうところが変わると、勝手にこのツイートリストが変更されます。であともう一つ、その下の行のですね、アイテムテンプローテッドと書いてあるところがあると思うんですけども、ここもバインディングが行われていて、ツイートのリストの一行一行ですね、一行一行をどういう UI で表示するかっていうところが、ここでバインドされてます。アイテムテンプレートコロンセレクトで、ツイートテンプレートと書いてありますが、それが上のテンプレートですね。で、上の div はですね、win.js バインディングテンプレートっていう Windows のコントロールを示していて、で、ここでもこう、まあ、バインドがいろいろ設定されてます。データウィンバインドっていう変数、まあ、オプションを使って、で、自分自身のテキストコンテント、タグの内容をオブジェクトの中のテキストっていうプロパティだったり、オブジェクトの中のクリエイテッドアットっていうプロパティだったり、そこから勝手に引っ張り出してきて表示するよというような動きをします。これをちょっと、まあ実際のコードでも見てみると、まあ今ご説明したところはここですね、リストで、その上の方にテンプレートがあって、これですね。で、JavaScript の方もちょっと見てみますと、実際バインディングが行われているのは、バインディングの対象となっているオブジェクトはこれです。バートゥイートイコール、トゥイーツイコール、win.js バインディングリスト。こういう、まあ独自のクラスを使って作ります。で、それをですね、グローバルっていう、まあこれ、名前空間に、これは僕が勝手につけたんですけども、tweets って名前でこいつを保存していると。つまり、グローバル .tweets の中のデータをバインディングしたいわけですね。それがここにつながっているわけです。グローバル .tweets.data source ですね。そして、あとはその tweets っていう変数を変更してあげれば、勝手に UI が変わるわけです。それが先ほどちょっと見ていた HTTP リクエストで取ってきて、で JSON に変換して、でそのツイートの一覧をですね、まあツイートの結果をぐるぐる回しながらですね、さっきの tweets っていうこうオブジェクトにどんどんプッシュしてあげてるわけですね。そうすると、どんどんどんどんこう、まあデータが変わっていって、勝手にそれがビューに反映されて、そしてビューも変更されると、そういう動作で作ってあります。であとナビゲーションですね。これもまた普通のウェブアプリではないんですけども、これメトロスタイルのアプリだと単一ページナビゲーションというのが推奨されているそうです。 すべてのページを一つのドブに統合しましょうということですね。なのでこちらではですね、ソースコード上はこうセッティングスとかツイーツとか、あとデフォルト HTML とかこうやって分割しているんですね。分割しているんですけども、これを一つのドムに統合して取り扱いましょうというやり方が推奨されています。で、これどうやるかというと、いろんなこうページナビゲーションを実現するための専用の API が用意されているんですね。一番上がナビゲートって言って、でこれナビゲートってナビゲートでこう遷移先のページみたいな感じで指定するんです。でこの僕の苦労した感じが多分伝わらないんですけど、最初ですね、そのナビゲート遷移先のページってやったら勝手に切り替わるもんだと思ったらですね、切り替わらないんですね。どうやっても全然切り替わらなくて、でなんでかといったら、これ単にナビゲートっていうのは履歴スタック、まあなんか要はスタックに積むだけなんですよね。なんかそんな動作をするみたいで、でスタックに積んだのが成功したらオンナビゲーテッドっていうイベントが呼ばれて、でそのオンナビゲートの中でこうこの下のレンダーとかをやるとドムをこうまあレンダリングして追加することができて、でそれを行うとですね、あとはイベントが発生するんですよ。なんかあるページがレンダリングされたみたいな。でそのイベントをとっ捕まえるためのにはこの define っていう、こう一番下のやつを使わなきゃいけなくて、まあイベントハンドラーを関連付けたりとかしなきゃいけないんですね。ここすごいハマってですね、なんかこうまあ何時間も何時間もこれに費やしてたんですけども、まあそこが実際どうなっているかというとですね、ここが多分一番分かりにくいので、分かりにくいのですが、一番最初に表示されているページ、このデフォルト .html なんですよ。で、まあ、先ほどのアプリを見るとですね、こうデフォルトで表示されるページこんな感じなんですよね。まあ、一番最初に表示されるページ、表示されるページですが、最初に表示されるはずのこのデフォルト HTML には実はもうこれしか書いてません。この3行しか書いてません。しかもこの下の3行はアップバーの定義です。これ WinJS UI アップバーですね。さっきのこう右クリックしたらピョッと出てくる。だからもう要はこの1行しか使ってないんですね。でこれ何やってるかというと、こうまあなんか自分で作ったクラス、まあこれ実は、ウィザードで作らせることができるんですけど、まあ、自分で作ったクラスにこうどこに飛ぶかみたいなのを定義させてあげていて、でこうこのページコントロールナビゲーターっていうのがですね、まあこの中にごちゃっと入ってるんですけど、まあこれ僕が書いたコードじゃありません。ウィザードというか、最初のこう新規作成のウィザードでですね、こう作らせることができます。あのナビゲーションさせるためのアプリは多分まあこのナビゲーションアプリケーションっていうところから作っていくといいと思います。でそいつが何やってるかっていうと、なんかこうこのナブナビゲートっていうのを呼び出して、こうホームっていうのは先ほどこうプロパティで与えてたやつですね。でナブナビゲートが呼び出されると、結局このナビゲーテッドが呼び出されてですね、でそいつでレンダーというのをやって、でそのレンダーの中で何やってるかっていうと、まあなんかごちゃごちゃやっていると、これドムに突っ込んだりとかいうのを自分でやってるんですね。要はこう API 別に何もあんましてくれてないんですよ。はい、単一ページナビゲーション推奨されますとか言いながら、こうなんかちょっと履歴スタックに追加するとか、なんかちょっとそういうフレームワークを提供してくれてるだけで、であとはい、最後に、まあ、この tweets html ってところにナビゲーションが行きますと。そしたらそこでこのナビゲーションが遷移したときにレディっていうのが呼び出されて、でレイアウトが変更されたときにこうなんかアップデートレイアウトっていうのが呼び出されるんですが、そのレディのところで先ほどからお見せしているツイートを読み込んだりとか、 そういうことをやっているわけですね。はい、本当ここハマって苦労したんですけど、はい、あまり有益な情報じゃなくてごめんなさい。はい、で最後なんですけど、ここはですね、僕的にはこうちょっといろいろ楽しかったところで、グリッドレイアウトっていうのを使ってスタイリングできるんですね。で、メトロの UI っていうのは、まあ、よくよく見るとグリッドレイアウトだらけ、グリッドだらけで、まあ、パネルもそうですね、まあ、タイルの集まりがそうです。あと元からついているこうカレンダーのアプリケーションも、これももうグリッドの塊ですね。で、元からついているこう、まあ、ギャラリーアプリケーションですね。これもこう、まあ、よくよく見るとどう見てもグリッドだと。いや、もうグリッドだらけなんですね。ということで、メトロスタイルアプリの、まあ、UI を作っていくには、まあ元いろんなサンプル見たんですけども、まあ、グリッドレイアウトっていうのをこう、まあ、有効に活用しているということです。で、そのグリッドレイアウトっていうのは、これはマイクロソフト独自の仕様ではありません。なので、これはそうですね、CSS3 で定義されているものなんですけども、これをじゃあちょっと本格的に調べてみるかと思って調べてみたんですね。そしたら、これはすごい、これは覚える価値があるなと思いました。グリッドレイアウト、CSS3 のグリッドレイアウト、まあ、ご存知ない方、僕も初めて知った、まあ、詳しく知ったんですけども、ウェブデザインを一変させるなと思いました。で、これはマイクロソフトのインターネットエクスプローラー10が先行実装していて、今、-ms というプロフィックスで定義でき、ま、使えます。で、ここが大事で、グリッドの定義とグリッドの配置を別々に行うことができるんですね。なんで、グリッドは、まあ、あるふうに定義して、で、あとはコンテンツの順序と関係なく、ここにはこれ、ここにはこれ、ここにはこれみたいな感じでレイアウトできると。これがすごいですね。で、グリッドを定義するには、このようにディスプレイ MS グリッドというふうに指定して、で、あとはここグリッドの定義なので、何行何列のグリッドかというのを先に定義しておきます。ここで言うと126ピクセルが1つ目で、1列目で、で、1FR っていう単位がちょっとよく分かんないですけど、多分残り全部みたいな意味だと思うんですけど、はい、これで作ります。で、あと、これ行ですね。で、あと列は 40% と 1FR みたいな感じで、こういうレイアウトを作って、で、1の1、1の2、2の1、2の1だ、2の2っていう順番だと覚えておきつつ、グリッドに配置するにはですね、ローとカラムをどんどん指定していって、1の1にはこれ、2の1にはこれ、で、あとここでロースパンっていうのを使ったりしています、上でですね。で、こうやって、まあ、従来のこうテーブルレイアウトでよく使ってた、まあ、行を結合するとか、列を結合するとか、そういったこともできます。なので、これは1の1から、まあ、2つ列を結合しているような感じですか。あ、行を結合しているのか。はい。で、2の1にはこれ、2の2にはこれ、というような感じで配置することができます。なので、まあ、実際にはこれ、ツイートリストっていうのはこんな感じで配置しておりました。2の1のところに配置してたわけですね。という感じで、いろいろ見てきました。まずは iFrame で適当移植から、まあ、なんとかかんとか、ちょこっと移植してみた。で、あとはメトロスタイル全開でやってみるために、ウェブ開発者がですね、これは知っておいた方がいいという知識をいろいろ並べてみました。まあ、ちょっと細かいところにもかなり突っ込んでしまった講演で、ちょっと退屈してしまった方には申し訳ないんですけども。で、それらをこう、まあ、いろいろ経験してみた、まあ、ウェブ開発者の本音みたいなところを最後に、言ってみたいかなと思います。まあですね、本当の本音なんですけど、せっかくHTML5、JavaScript とかを使ってオープンな技術を使ってるんですが、ただ、Windows 8でしか動かないコードを書くっていうのは、ちょっと事情、まあ、実際気乗りしないところはあります。ですね、まあ、この本音のところですね。なんで、後半説明していたところをどっぷり使っていくっていうのは、ちょっとうーんっていうところではあるんです。で、 それを踏まえてですね、なんかこんな風なアプリの作り方だったら理想なのになっていうのがあるんですけど、まあこんな感じかなと、まず真ん中みたいな感じのところでですね、ベースとなる HTML、CSS、JavaScript を使ってちゃんとしたウェブアプリを作りつつ、要はワンソースプラスアルファみたいな感じでやりたいわけですね。要はウェブサイトをちゃんと作りつつ、例えばメトロ用の CSS とかメトロ用の JS とかを組み合わせて、まあ、メトロ用にメトロアプリを作っていく。で、他の、モバイル、まあ、iOS だとか Android だとかそういったところに関してはまた別の CSS、別の JS を当てることで、まあ、それらにも対応していくと。ただベースとなる HTML、JS、CSS は一つでやりたい、まあ、これがまあ僕にとっては理想的です。で、使わなきゃいけないところにはメトロスタイルの、まあ、メトロの API をガンガン使っていくという感じでやりたいなと思います。ネイティブの機能を使いたいときとかはそうですよね。で、まあ、こういう理想を実現するための方法論もきっと今後出てくるんじゃないかと思います。というところで、ご清聴どうもありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございます。最後アンケートにご協力くださいということで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。